高山俊吉気分青信号。
こんにちは。先週名古屋高速 の、 分離帯へのバス衝突事故の話をしましたが、今週はバス事故の全体というんでしょうかね、バス事故一般について皆さんと一緒に考えてみたいというふうに思います。バス事故が起きた時に私がいつも気になるのは過労運転ではなかったか、過重労働の結果ではなかったかという、そういう懸念です。そういう事故はこれまでにも高速道路などで、この遠距離を走る、バスに問題になったことがあって、皆さんもご承知かと思いますけれども、そのことが非常に気になるのには理由があります。今回の事件とは直接関係がないお話、よくこの今回の事件についてはまだ究明がこれからという状況ですから、今日お話をするのは一般的なことですけれども、その事故が起きますと、バス事故が起きますと警察が当然捜査に入りますけれども、運輸局ですとか、これは国土交通省ですが、それから厚生労働省の管轄になりますが、労働基準監督署だとかが調査を行います。なぜ事件が起きたのかということを調べて、それで、その結果安全対策のを実施するという方針を決めると、こういう構造になっています。そして常に一貫して議論されているのは、自動車運輸業界の中で長年にわたって過重労働が問題となっているということなんですね。さっきお話をしたように、その結果起こることは、例えば観光バスなどにしてみれば、路線バスでもそういう問題がないとは言えないんですけれども、とりわけ観光バスなど遠距離を走るバスなどで、非常に危険な状態で私たちはそのバス旅行をさせられているということになる。それで良いのかという問題になる。で、過労死が非常に多い職業だということもこの業界では言われています。実際に過労死の労災保障状況という調査報告書があるのですけれども、過重な仕事が原因で脳とか心臓疾患などが起きたという事例がどのくらいあるかということを見てみると、業種別に見るとこの自動車運転をしている中で起きたというのが一番業種別には多いのですね。怖いということを感じます。国もその点は前から意識しながら指導をしようとしているというふうになるんですけれども、しかしそれは私に言わせると極めて手ぬるい指導でしかないということを感じます。具体的に少しお話をしますと、例えばこの運輸などを仕事とする、業務とする人たちの労働時間というのは、全産業の労働時間、全産業の労働の労働者の労働時間ですねに比べると確実に大きい、上回っています。月間労働時間は一般的には162時間ぐらいなところなのですけれども、運輸業などの労働者の労働時間はこれを14時間ぐらい上回っています。一般的にそういうことが言える。自動車運輸業における労働災害の発生の原因になっているのではないかということは、こういうことからも推測されます。で、実際に 過重労働が広がっているということについては、こういう労働法の基準を業界が基本的に重視していないということに関係があって、厚生労働省はバスだけではないのですが、トラックだのタクシーだのを含む自動車運転者を使っている事業所に対して監督指導を行ったという、その分析の中でも事態は深刻であるということを指摘しています。監督指導を実施した事業所のうち、ほとんどというと多すぎかもしれません、言い過ぎかもしれませんが、8割を超える事業所で、法令違反があったというふうに言われています。これは深刻な事態というしかないです。労働時間を守らない、割増賃金を支払わない、そういったことが多いのですけれども、とりわけ労働時間を守らないいう労働時間軽視の考え方がこの業界ではまかり通っているというふうに言えます。で、国の指導もまた曖昧だと、一応不十分だということが私はもう明らかだと思っているのは、例えばその労働時間の休息時間の取り方について、これをどのくらい取るかということについて、基準が甘すぎるんですね。休息時間というのはどういうことかというと、前の労働が終わって次の労働に移るまでにどのくらいの休みを取らせるかということなのですけれども、現状9時間でいいことになっています。で、9時間しかないということですね。9時間の中で睡眠をとること、食事をすること、入浴をすることなど全てを行わなければいけないと。で、これは国際的な基準にも合わない、国際的な基準は11時間ということになっているというのが ILO などの基準だというふうに私は理解してますけれども、そこに2時間も不足する状況でしかない。まあ、いわばルールが本当に業者に対して甘いのですね。過重労働の基本的な要因にそういう状態があるというふうに私は思っていて、そこを直さない、そういう姿勢でいるから、こういうこの何て言いますか、過重労働が蔓延するんだというふうにも思いますし、悲惨な事件が発生するんだというふうにも私は思います。で、この結果というのは、先週からお話をしているように、高速道路の重大事故というようなことにもなるとなると、乗客の安全を守るという重大な使命に、まあ、いわば全く合わない、それをないがしろにしている、蹂躙しているというふうになるわけであって、国の責任というのは非常に大きいというふうに思います。一体これどうするのかということを実は国も問われている。私は少し前に日野自動車やトヨタ自動車の話を少ししました。車のメーカーについて国の責任が甘い、今度はその出来上がった車を走らせる時のその運輸労働者に対する企業の責任、安全管理の責任について、これまた甘い。本当にこの国の交通安全とか、あるいは交通に関わることについての責任感覚の欠如とか、そういう問題について非常にこう深刻な状態があるのではないかというふうに思わされるわけですが、このタクシードライバーも、あるいはトラックドライバーも含めてですけれども、運輸に関わる人たちの命や健康を重視するというところにも、この国の責任が本当に大きく深く問われるのではないかというふうに感じないではいられません。 実は今日はバスの話を中心にしましたけれども、トラックのドライバーについても同じことが言えて、単価を切り下げるために業者が乱立するという中で単価を切り下げざるを得ない、運輸単価を切り下げざるを得ないということのために長時間走行が強いられるというような、そういう構造関係もあると、そういうふうに思います。バス、トラック、タクシー全てに通じて、働く人がもう少し報われるような状況が現実されないと、やはり車の利用ということはきちんと行われている国ではない、車の安全が確保されている国ではないということになるようにな気が私は強くします。皆さんどのようにお感じになるでしょう。今日はここまでにしましょう。